この間さ、
はい、
吉川浩司スカンピンウォークっつって出た。
はいはい、出ました。
まあ、吉川さんつながってんですけど、
うん、
あの笹川さんほらゲストで、ゲストとか遊びに来てくれたじゃない、うんうん、
はい、
でその時にブルボンが新潟という、うんうんうん、ブルボンがすごいっつって、うん、本当だねっつって
、亀田製菓とかね、
うん、岩塚だのなんだの、で広島っていいじゃん、広島だって牡蠣があってお好み焼きがあっ って
酒蔵もあるし、
そうそうそう、でもなと思ってたの。でもそれはもうなんかちょっとそんなびっくりしないやつだな、で広島何もねえな、そういうのないなと思ってたら、ついその収録の翌日か2日後ぐらいに、ああそれ知っとけば対抗したのにってね、広島の話なんですけど、カルビーって、
うん、
実は広島って知ってた？
知らないです
よ、ね、これね、でまあ私が知らないのって話だけど、知らなかったので、知ってる人は知ってんのね。
へえ、
地元の友達に知ってたって言った、おー知ってたよ。
もう一網打尽じゃん、カルビーだったら。そんなまとめブルボンだの亀田製菓何でも来いじゃん。
そうなの、知らなくて、えそんなでかいの持ってたの。
あ、そしたらもうずーっと黙ってて、うちカルビーって
言える
言えたのに。
言えたの。でもね、言えない理由がそこにはあるのよ。なんでこんなに知られてないかっていう理由があって、で、それをね、理由をね、調べた時に、ちょうどね、吉川さんが今、カルビーと手を組んで、
はい。
CM？
誰を倒そうとしてるんですか？
なんつって、あれを倒そうと、
前田明かなんかを倒そうと。
誰かわかんないけど、補定じゃねえ。
本当だ。
なん知らなくてで見たら、今ちょうどやってるっつって情報が入ってきて、でね、カルビーのサイトでね、もう何ウェブ用のムービーにもなってたけど、でそれ見たら、これは吉川さんの解説ね、で知られてない、僕がなんで今そのカルビーを手を組んでやってる新商品やってるかって言ったら、実は知られてないけど、カルビーはそもそも広島だと、広島に本社があったんですよ、うん、で、それが、ちょうど、なんか、同期ぐらいですね。上健さんも。
僕多分、吉川さんと同い年ぐらいだと。
ぐらいに、かっぱえびせんっていうのが始まりなんだって、
はいはい、
カルビーは、はい。で、それ戦後で、栄養のあるものを。
そうだね、カルビー。丸々。
そうそう。で、カルビーっていう名前も、カルシウムとビタミンだって、まあ、それすら知らなかったんですけど、それで、僕は、育ったから、はい、僕たちは、
はい、
広島の人間だったらみんな知ってる、知らないんですけどね。で、なんで知らないんだろうなって調べたら、73年に本社が東京になってるんですよ、
はい、なるほど。
私が生まれたのが73年だから、
は
ちょうどもう私は物心ついてるか、もうポテトチップスの方が強くなってるんね、うん、ポテトチップスが売れたことにより、
藤谷美和子、
そうです、
はい、
あれでね東京行っちゃった。だから賢人としては捨てたなっていう、ね、
あ
広島を捨てたんだなという思いがあるんだけど、吉川さんはそこはやっぱりこう歩み寄って、
それは一網打尽にはできないな、もう。
そうでしょ、
うん、
だから社長さんが広島の方なの？
広島、だから創立者っていうんですか、あの最初に
作った。広島にできたってことでしょ。
そう。で、うん、広島県の宇品っていうところに本社があって、あるんですね。港があるんですけど、広島市の。そのエリアに住んでる子はよく知ってん
の。昔ここにあったよ、うん、
本社。で工場もまだあるんですよ。
工場はある。
うん。ただ工場はあっても、まさか本社っていうのは知られてなくて、あんまり。
え、本社は今でも
東京に移ったから。
だから。
工場だけ残ってるんです。
うん、
工場
それも東京のもの、
ね、東京の会社ですよ。
そうでしょ、うん、だから、これね、
それ全然ダメ、
微妙、そう、微妙。でも聞いてくださいよ、うん。聞いて。じゃあポテトチップスだなんだだじゃね、ポテチを洒落たもんでなんか子供頃食ってたかもしれないけど、じゃあかっぱえびせんと札幌ポテトと、ポテトチップスっつったらどれが馴染み深い、子供の頃からを振り返った時に一番食べてたのってポテチじゃないでしょ。そうなんですよ、この世代には通ずる、はい、そう
ね、通ずるかっぱえびせん、そうだね、やっぱその札幌ポテト、
うん、
して、札幌ポテトバーベキュー味。そう。で、来て、
ポテトチップスでしょ。
で、もう中3ぐらいですね。コンソメ出たの。
そう。それはびっくりしたけど、あれはもう本社のもんだから、うん、本社か。
本社。東京
です。東京本社のもんだからだけど。
73年生、僕が8歳ですからね。うん、
だから、それがね、広島っぽいんですよ。そういうことする感じが。とっても。
だけど、今更広島の会社だって言われても。
でね、うん、これあの、この間、なんかこんな話をしてるときに、まあまあ、広島って、モニターになりやすい街なんですよ。いろんな商品ね。
札幌もそうみたいな。
テスト販売みたいなね。
うん、新しいタバコがね、
うんうん。だからなんかこう、売れるものとか、敏感は敏感なんですよ。うんうん、割とあの素直だから、先入観なく。うん、だけど、まあ私も広島出身で東京に出たんでね、デビューしたんでよくわかるんですけど、やっぱりね、広島で育てるっていうのは自分の市民球団以外はあまりね、力入れないところがあるんですよね。なんか、あの、なんつうんですかね、あの、まあ音楽で言うと、キッカーさんはもうスーパースターですから、
はい、
もう出るなりもスーパースターな
んです、はいはい。
まあ我々グラスの人間は、例えば広島で、東京に出て結果を出して広島に帰るとまあ大事にされる。
ああ、
うんうんうん。北海道とね、これ逆だなと思うんですけど、うん、
北海道にいて売れても、うん、全然誰も見てくれない。
でもすごい大事にしてくれるじゃん。
全く。
あ、そうですか。う
ん、あ、有名なフェスとかほとんど出れないし、北海道でどれだけお客さん入れてもやっぱ東京で有名にならないと舶来品みたいな感じで逆輸入的にしないと全くあのダメだよ。
そうか、
うん、
なんか広島
みんな言ってる。
そんなでさ、私だからワンマンもさやったことないんですよ、広島でね、はいはい、当然イベントでも出たことないですね。でそういうところあるよねって、広島ってね、未だにですよ。
あ、それは違うわ。
だったら花のイベントです
か。あ、花のはあれはもうあのねじ込んでもらったのね、地元の人にちょっと つなげてもらって、フラワーフェスティバルって言って、あの
有名なの、
うん、あのだから北海道で言うと雪祭りのような、はい、なんですけど、それに出たぐらいで、あとは全く未だに何にも起きていない。だから結果が出れば、うん、ある程度ね、まあ
うん、
あのちょっとは頑張ってもいいよみたいな、うんうん、ラジオもそうです、テレビもそうだけど、なかなかね、あの広島だからという理由でっていうのはないんだけど、だから今回、うんうん、ものすごい時間かけて、キッカーさんは何十年という時間をかけてついにカルビーがキッカーコーチとガッと手を組むって、相当時間かかってるけど、それってもはや広島のものではないのに、でも本人がそのムービーの中でやはりそういう思いがあるからこそ今回なんか意味があるっていうような雰囲気のことを言ってましたよ。そういう
こじつけです。
仕掛けてきますよ。で、なんだったら誰か巻き込んで本社戻す気だな、あれ。
本社戻す？
広島に。
いや、そんなことできない。
そしたら堂々とこれからカルビーだっていう。
なんかおかしい。
なんかね、このね、
大、う、体、ん。例えば、ドハツ店が、若さ芋と組みましたっていうんだったら、うん、もうすっごいピターン。
何ですか、それ。
いや、あ、北海道の名物。
名物なんだ。
う
ん、
若さ芋、
うん、
お菓子、
うん、
お菓子、
うん、お菓子、お菓子、お菓子。
だから、カルビーとも強く言えない。吉川晃司がカルビーは広島だって言ってる何か強い意志にも、あまりこの何かを感じられない。
多分。
この広島県民性だと思うんですよ、こういうのって。
どういう、その
なんかどっちでもないみたいなノリが楽しい方に行く、ただ行くだけよみたいなところ。だから最初言った時はカルビーでいいじゃん、言えるじゃん、
一網打尽だと。
全部話聞いたら言えないでしょ。
全く言えない
です、ね、そういう感じのことなんですよ、うん、広島って。そうなんです、そういうことが起きたん
だ。だから笹川のあの新潟の勝ちで
勝てないっていう話です。だから
だけどね、俺北海道でしょ、
うん、
白い恋人だとかさ、 うん、まあルタオだとかさ、うん、もういろんなものがあるわけでしょ。
六花亭
あるじゃない。
だけど俺はそれ言えない。
なんで？
なんでかっていうと、もう六花亭とかもほら、もう札幌ではないから。
でも北海道
広いから。
北海道じゃん。いいじゃん北海道で。
広すぎる。だから白い恋人は札幌だよ。うん、それは言える。
ジャガボックルは？
ジャガボックル札幌。カリカリカレー知ってる？カレーのお菓子。あれ作ったやつフェラーリ乗ってたぞ。
お菓子って儲かんのかね当たるとね。
そうなんかさ、お菓子で当てようとするには、うん、千歳空港の販売所で売ってくれると大抵当たる、
うんうん。そうだね。
うん、だからみんなそれを狙いすぎてこけていく。
本当だね。出過ぎたねだいぶね。
白い恋人がさ、うん、あの一回あのなんだっけ賞味期限の偽造でやっちゃったんだよね、うん、ですごい反省して、うん、社長も代替わりしてさ、うん、息子に変わったんだけど、それですごいいい感じになってる、
うん
うん、でまたさらに美味しくなったって噂が出てる、
うん、
で赤福がさ、
赤福うまいね、
偽装やったじゃない数年前に。
やりましたか、
うん、それ社長が退任したの一回。してその社長がまた戻った、
うん、
そしたら今度赤福のなんかヤクザの紋章が入った焼酎とかを赤福経由で出したりとか、
うん、
これ赤福だじゃなかったら大変なことになる、確かそうだったと思うんだけど、
うん、
で 社長が、ね、戻って、また悪いことやって今また自粛かなんかしてるよ。
悪いことするの、うん、悪いことしがちなんだね。
そうだから一回退任した人は戻っちゃダメなんだよ、ね、一回悪いことした人は、
うん、
戻れちゃうやるんだよ。
戻れちゃうのがすごいですね。
そう、
うん、
これ
違うとこだったりして
絶対そうだと思うんだけど、ちょっと一回確かめますね。赤福事件、はい、
間違いない
間違いない。暴力団の大門入りの焼酎を数年にわたって販売して
た、うんうん、あら。
でそれが、ね、確かね、いくら分だったか、とんでもない金額分なんだよ、ね。
それは、ヤクザに下ろすんですか？
そう、ヤクザから頼まれて、うんうん、ほら、うんうん、自分とこの大門の焼酎が、
闇営業みたいなこと
ですよ、ね。で、多分、だからその人たちはじ、うん、それをみんなにあげるんじゃないの？その組長とかが。うん、これが
。やっちゃったんだ。それが最初の
事件。赤福の会長、これ最初です。うん、今。
今、
うん、これをやってんの。それで、
悪くなってんじゃん。
そう、もっと悪くなって
る。赤服通さなくたっていいじゃん。ね
え、そうよ。なんなの？その経理上のなんかあんのかな？わかんないけど。
そう。
怖いよ、うん。
いろんなヤクザの、
うん。
紋章を入れて
る。はぁ。
複数のグループ。
はぁ。どれぐらいも
らえる？で、約ね、1500万円売り上げてる。ヤクザに。
赤服っつったり、白い恋人っつったり。うん、タイトルで言えるのを持ってるってい
う、ね、もみじまんじ
ゅう、もみじまんじゅう1個
あれ美味しいよ。
あれは会社によって味が全然違うんですか？お店によって。
まあそうですね、
あ、いろいろ
全然違わなくない、ね、まあ2つ会社で言うと、あの明太子と一緒で、あの福屋と近江みたいな感じで、
うう、山田
屋と藤井屋つながって、
もみじまんじゅうってその白い恋人っていう、そういうことではないんだ。
そういうのはないの。だから一社が一つのお菓子っていうのはないよな。
有名なね。
そうそうそう、そういうのあるじゃん北海道。だからそういう意味で、
まあ北海道ね、うん、それはそうだね、いっぱいあるよ。だからそれはほら
北海道六花亭があったもん。
あいつとか、あいつ
花畑牧
場でしょ。そうそうそう、あいつで分かったでしょ。
あれよ、あれ、
あいつ青森出身なのにさ、北海道ずらしてるよね、
うん、
ただね、俺がもう小学校の時ヤマハセンターに通い始めたのは4年生ぐらいだったけど、うん、あのもういたよヤマハセンターに、あの人、札幌のヤマハセ、あの人歌手だ、ヤマハの、
ヤマハなんだ。
そうそうそうそう、だから札幌のヤマハにずっといた。
何キャラメルだっけ？塩キャラメルだ。
塩キャラメルもそうだし、あのあれとかすごい前、あのあれチーズをこうするやつなんつうんだっけ、こう
フォンデュ、
フォンデュじゃないな、
何ぐるぐるかき混ぜてる、あの今チーズを、
チーズのさ、うん、あの丸いさ、でっかいやつをさ、こう野菜とかと混ぜてこう焼いてさ、ちょっと温めて、それでこうとろけてきたやつを与えるんだよ。
フォン ンデュじゃなくて。
フォンデュとは言わない。
離乳食
と。フォンデュとは言わないんだよ。
違う。焼いた野菜？
焼いた野菜じゃないよ。
チーズを？
チーズを。
焼くの？
焼くんだよ。あの、専用の温め器みたいな、うんうん。
それ開発して
る。で、それはそのどこにでもあるの。外国にはね。うん、で、それをこう、で、溶けてきたやつを、与えるの。うん、
与えるスタイル。あ、分かった分かった。あれね。分かる分かる。あの、アニメで出てくるやつでしょ。
そうそうそう。だけど、北海道では普通なの。
トロリーンってかけてあげるの。与えるのよ。お皿に
与える。
与えるタイプ。
で、何かにかけるんです
か？そうそう。茹でた野菜とか。
そうそうそう。いろんなものに。
ウインナーとかに。
上から与える。
与える。
ね。フォンデュは自分から行くじゃん。
そう。
ね。与えるやつ、ね。
与えるやつ。
あれ、あれすごいよ。名前あるよね。なんだっけ。そうそうそう。
近所の店でやってたんだけどね。
それ北海道で当たり前なの。当たり前で与えてきたの。
そうだから吉武がそれを
吉武名前が
出た吉武がそれをさ広めたわけよ。だからあそこの
あの人が広めたのかな。
そうだよ、そうだよ、間違い。
え、
あそこ花畑牧場の食い物って、うん、全部すげえうまい。
敵なのか味方なのか。
今週の毒
だよ、ね、ペコパだからね。
カナダのオンタリオ州に住む女子高生モリー。普段から彼女は面白いことをして人を笑わせるのが好きだそう。そんな彼女は最近 TikTok にいとこを笑わせるためにしたことを動画として投稿、話題になったそうです。ただしその動画がきっかけでモーリーは病院へ行く羽目に。さてモーリーは何をしてどうなったのでしょうか。丸1、いとこを笑わせようとガニ股になり超高速カニ歩きをしたが止めてあった車に気づかず激突した。いいな、
調子の、うん、
丸2、いとこを笑わせようと全身黒タイツに着替えたがサイズが XS で L サイズのモーリーにはパッツンパッツン動けなくなり、おまけに脱げなくなった。
ハサミで切らなきゃいけない。
丸三、いとこを笑わせようと顔に油性マジックで虎の模様を入れて虎顔にしたが顔を洗っても取れなかった。丸四、いとこを笑わせようと、このいとこを笑わせようと、うん、
それがいいですね、
優しいね、
繰り返す、
ね、いとこを笑わせようと口にハーモニカを丸ごと入れて吹いたが、これどこ見たことない。そのハーモニカを口から出せなくなった。
はーって出る。
この4択です。
1番。
俺も1番好きで、いとこを笑わせようと、ガニ股になり、超高速カニ歩きをしたが、止めてあった車に気づかず、激突した。
これが一番の平和、平和っていうか、可愛いから。激突するやつね。
俺はこの、
ハーモニカ2、
かまいたちのネタであった。
2って何だったっけ。あ、パッツンパッツン、パッツン
かまいたちのネタであった。
足するか
脱げなくなるやつ、なんか面白いやつあったね。
入れたので脱げないってすごい。
あの山内くんがめちゃめちゃ面白かったんだよ、ね、
正解は、
正解は4番ハーモニカ。
でもさ、これさ、イメージだと、もうちょっとあの、網やみんところが見えてるやつかと思ったら。
これ取れなくなっちゃったの？
ほとんど口の中入っちゃってるの、これ。
子供じゃん。これは。あ、女子高生か。すっごい深刻な顔してるね。
そりゃそうだよ。取れなくなって。あ、動画があります？
かわいい。あ、これ TikTok なん
だ、ね。ああ、もうでもこれは病院ですよね。病院で治療してる。
一応でも、ファーってちゃんと音が出てた。
音は出る。これはでも、よく入ったね。
そう。
入ったのに出なくなるってすごいね。
そういうのって多いよね、やっぱね。う
ん、何なんだろうな。
あの、頭とかもさ、うん、なかった子供の頃。
ああ、どっかの隙間。
うん、ガードレールの間にさ、入ってさ、両方からさ、引っ張ってもらってさ、
うん、どうしてだ
ろう、耳がさ、少しちぎれるっていう。う
んうん、あの、なんだっけ、中国の猫 が挟まりやすい。いろんなところにはまりやすいじゃん。なんかよく、大体ああいうの猫がなんか挟まってるの中国の、ね。
猫とか中国は子供がみんな挟まる。
うん、
なんで挟まる
土管が晒しになってっからじゃないの。晒されてっから、ね。
晒されてるから。
で、大抵落ちてさ、なんか、猫とか動物とかも。うん、あ、猫で思い出したけどさ、昨日のおぎやはぎもさ、
うん、
うち木曜更新じゃない、
うん、
一週前のおぎやはぎのメガネビーキーなんだけど、小木、うん、さんが、
うん、
その週のバイキングで、
うん、
東出くん擁護発言をしたの、
う
ん、それでもうトレンド1位になるぐらいバッシングを受けたあんちゃんが記者会見はなんかの記者、別の記者会見でちょっとだけすいません、うん、私事でっつって、
うん、
ご迷惑をおかけしてすいませんみたいな、今ちょっと小さい子供もいるんでちょっとそっとしておいてもらえませんかってちゃんと話しますんでって大人の対応をしたのね、
うん、
それでぐんと東出くんとのさ差がついちゃったわけ。それで逃げ回ってる東出くんに対して小木、
うん、
があんちゃんもねもうちょっと我慢してほしかったって言った大バッシングにあって、それで僕はもう本当に世間の皆様が望むような芸人になりますって言ってたんだけど、その深夜放送でね、
うん、
まあそれはそうとみたいな感じで、今日さ俺なんかあると思ったら矢作さんが、
うん、
なんかさつって今日車に乗ったらさつって、うん、俺おぎやはぎ大好きなんだよ。車に乗っててさこのラジオ局 TBS まで来る最中にさ黒猫がさ前通ったんだよ、
うん、
不吉なことがあるんじゃないかなと。俺さこんな大好きなおぎやはぎなのにこんなにカチンとくるんだって
黒猫を
不吉扱いしや、こんな可愛いひーちゃんをこの野郎と思って、
どんなにおぎやはぎ
もう大嫌いみたい
もう本当にメールしようかと思った。
差別だっつって、
うん、
黒猫差別
です。だけどね、そう面白いこと思いつかなかったから、
あ
それに対して
はひ、ね、
うん、ーちゃん、うん、
でもちょっと傷ついたって。
そうね、ひーちゃん黒くなりたくてなったわけじゃないって。
そう、
いやうちは、まあ、全然普通なんだけど、うん、おからの砂をトイレに使ってるんですよね。餃子っていうの
は、はいはい、
それを使ってて、
うん、
まあ普通に、まあ、気に入って、
うん、
順調に、
うん、
で、あそろそろなくなるなと思って、
うん、
6リットルを4本買ってるんですよ、段ボールで。でそれがもうなく、あ忘れてた、もう頼まないと間に合わないや、
うん、
くらいの感じで、
うん、
で2、3日して来たんですよ、
うん、
そしたら、全然見たこともない白い紙砂っていうんですか、
うん、
軽いやつ
、ね、それが8リットルが6本、あ、違う。そう、8リットルが8本来て、6本来たんだ。6リットル4本頼んだのに、8リットルが6本来たの。で、重さは大体一緒くらいなのよ。
関係ないやつでしょ？でも、使ってない。
使ったこともない。ね、それで、でももうた、なくなっちゃってるから、変えようと思って一回捨てちゃってるから、
うん、ないから。
うん。それで、やったの。
うん、
そしたら、まあ、1、2時間してうろうろこう近づいていくじゃない、
うん、
猫が、
うん、
でまずこう乗っかってみて、
うん、
まあ、またがってっていうか、
まあね、
それで
ザ
ザザザザザザザザザザザザザザザザって中空になるまで、
うん、
全部テレビのところ出して、うちテレビの下にトイレある、
はい、その下にあるかなと思ったのかな、いつものが掘っても出ない、
いやと思って、
うん、
それでトイレ行きたいのかなと思って、
うん、
したらもう一個のトイレは半分砂が残ってて、
うん、
で半々にした、
うん、
でもそっちの方行ってその時知ってたから、うん、その、ね、全部戻した、
うん、
すくって全部元に戻し、
うん
うん、してまたやるかなと思ったらそれ以降は順応して
自分の匂いか、
そこに
自分の
匂いしかちゃんとしてますよ、
砂の方に自分の
匂いが。でもそもそも気になってるのはなぜ間違って届いた、
うん、そうですよね、それはなんで
そこが一番の問題じゃないです
か。だけどもう使っちゃったから文句も言えないし、
だから向こうが間違ったのか自分
が向こうが間違ったの、はあ、だって俺履歴見た、うん、
頼んでた、
だから何も言ってない
もう収めたね、うん、使っちゃったから。
なんかね、それもね、小木さんが言ってたんだけど、うん、この間歩いてたら、うん、歩いててあれここのビルってこんなとこ、ここうなってたっけってちょっと見上げたみたいな感じになったら、うん、後ろから来た自転車が背中にドーンって当たって、うん、で吹っ飛んだんだって。
あら。
でその自転車の若者が、
うん、
自転車の高青年が、
うん、
なんて会社やねんけど小木は高青年かっていう、高青年がこっちを見てるんだって、うん、して小木さんはのた打ち回ってたんだって、
うん、
言ってたってでじーっと見てんだって、で睨んでるんだって小木、うん、でその間が結構な間があって、うん、これ次言葉を発した言葉を間違えれば喧嘩になるな、
うんうん、
小木さんが立ち上がって「すいませんでしたすいませんでした」って謝ったんだって。
小木さんが、
小木さんが
ぶつけられた方なのに、
はい、
そしたら、
うん、
そしたら
それで、それでもう済ました。でその言葉を思い出して、ね、俺もそこで納めただから、
うん、
白い砂のことも、
うん、黒猫のことも、う
ん、の全部飲み込んで
飲み込んだん
だ。小木さんも
ありがとう、
そうそういう時には文句言わないって言ってたから、
うんうん、もう自分がもうスッと飲み込んで
るような人間になっていきたい、
うんうん、いきたいってい
うここ1週間ぐらいね、うん、そう思ってました。
まあ、結果おぎやはぎ大好きだよ
黒猫の一件だけはちょっとね矢作さんにはちょっと考え直してもらいたいけど、
古い人間なんだね。
古すぎない？
古い人間なのよ。
古すぎるでしょ、うん、そんな。
あ、黒猫見ちゃったの世代だから。
霊柩車見たら親
父か。外で黒猫を見るとそう思う人はいるかもしれない、
うんうん、マジでうち、うん、そこに黒猫いるからさ、
うん、
公園に前通るよ、
そうよく。
だから悪いことばっかり起きてるの、この人生。
そんなことないよ
本当に。
にゃんにゃん大放送でした、はい、
はい。
告知、
告知があります。
はい、
ライブ、
うん、
スターリンが聞こえる発売記念ツアーをやっています、はい、私ですが3月6日広島フランス座、
そうですよ、
はい、ゲストシシドルミ、これはね本当は稽古も出る予定だったんですけど、いろいろありました。
その日
は、
ね、
で3月7日大阪レガート、これは全くの一人でやります、
うん、
3月8日名古屋ぐるぐる、これも全く一人で
やります。毎日やってますね。
3月11日中野坂上エイジャー、これも一人でやります、
うん、戻ってきます。
3月13日福岡ベーシックゲスト、渡辺圭一ですね、うん、ベーシストの、うん、3月14日熊本バー気晴らし、これはギタリストのうちの事務所のアッキンと二人でやります。